こんにちは。今週も始まりました TSS セラピスト開業支援スクールです。今日のテーマは努力が嫌いなあなたへです。お願いします。
はい、ありがとうございます。ちょっとその本題に入る前にですね、先週広告講座のお知らせをしたんですけれども、はい、これ実はかなり反響がありまして、1月いっぱいと言ってたのですが、2月いっぱいまで延長させていただくことにしました、
うん、はい、
はい、でちょっといただいた感想をいくつか紹介してもいいですか。
お願いします。
はい、広告を出す際の流れ、広告を出す前、広告を出す時、広告を出した後の流れを詳しく説明してもらえたので順番に実践できそうっていうご感想だったり、ターゲットや動線の整備など曖昧になりがちなことの重要性がよく理解できましたっていうご感想とか、有料級の内容が無料で学べるなんて驚きましたっていうご感想をいただいております。で、実際に講座を受けてから広告を出してみたよっていう方からも、フォロワーが20人増えたとか、
すごい、
2人からお申し込みがあったとか聞いております。で、インスタ広告で本当ワンコインから出せるんですよね。で、集客に悩んでるんだったら絶対やらない手はないですし、その、なんでやらない手がないんだっていう、そういう理由についても講座の中で丁寧にお伝えさせていただいております。で、この無料の広告講座の受け取り方は、この番組の公式 LINE に登録していただいて、広告講座って漢字4文字だけ送ってください。
はい、
はい、2月いっぱいまで受け取っていただけますのでよろしくお願いします。
まだ受け取ってない方はね、ぜひ2月いっぱいまでに、
はい、お願いします。
広告講座ですね。
そうです、広告講座で送ってください。
はい、
ではではですね、今日のトークテーマなんですが、努力についてです。ゆりりんは努力っていう言葉にどういうイメージを持ってますか。
そうですね、努力か、結構こう大変とか、もったいとか、なんか軽やかよりはずっしりした感じですね。
ずっしりした感じ、なるほど、ありがとうございます。努力っていう言葉を調べてみるとね、なんか目的に向かって心身を使って努めることっていう風に出てきます。この目的に向かうっていうことと心身を労するっていう2点が揃ってるっていうのが努力ということになるようです。でね、成功者に努力、どんな努力したんですかって聞いてみると、必ずしも自分がやってきたことを努力と感じているわけではないということもわかります。夢中で楽しんできたことが今につながっただけで、決して努力したつもりはなかったよっていう風に言われたりします。で、この夢中で楽しむっていうこと自体には、目的に向かっているかどうかっていうのは明確ではないですし、心身を使ったっていうことは当てはまってはいるものの、そこに苦労を伴ったとは言えないので、これは努力ではないっていう定義が当てはまるかなと思います。とするとです、努力は苦労や苦痛が伴うからあんまり良くないんじゃないかとか、楽しいことじゃないと続かないから努力を強制することは無駄なんじゃないかっていう発想にもつながっていきますよね。で、最近の若い人は努力をしたがらないなどと言われてたりもしますよね。で、私自身で言えば、今まで努力したなって思えるようなことって実はそんなになくって、なんか要所要所ポイントで自分の力の入れどころっていうのを厳選して、その力 力の入れどころに徹底的にやってコマを進めていくみたいな形でやってきたんですね。それを努力っていうのかどうかっていうのがちょっとあんまり自分ではしっくりきてないっていうところはあります。で、なので努力に対するイメージっていうのは実は現代人そんなにいいイメージは持ってないんじゃないかなと思ってて、ただこのアンチ努力時代と、まあ、あえて呼ばせていただくんですけども、でもよく思うことがあるんですけど、私から見て努力してるように見える人ってやっぱり輝いてるんですよね。なんかコツコツ向き合って1が2になって2が3になってってなっている姿を見ると、それだけで感動したり応援したくなったりするんですよね。でもなんか努力ってそんなにいいイメージ持ってなかったはずなんだよなって思うんだけども、でもやっぱり努力のパワーってあるんだろうなっていうのも同時に気づくんですよね。でこれってさ、やっぱりさ、努力のベースになってるのってひたむきさじゃないですか。
そうですね、コツコツと。
でひたむきって漢字で書くと、なお、直、直、直向きって書くんですよ。これってもうまっすぐ向き合ってるってことですよね。
そうですね、
やっぱりその姿っていうのが人に感動を与えるんですよね。
さっき言ってた目的に向かうっていう、目的にすぐ向かうっていうところですよね。
そうそうそう、
うん、
だからこそひたむきになれることを見つけて、それに向かって努力したいとか、成長していく姿を人に見せたいっていう願望って実際は多くの人が持ってるんじゃないかなと思うんですよ。アニメとか見ても最初から強いヒーローなんていませんからね。
そうですね、
で最初にやっぱりその努力、目的に向かってやることだよって言ったじゃないですか。で私はこの目的っていうのが成功とか何か物事を成し遂げるっていうものだと思ってたんですよ。
はい。
でも行動心理学を学んでる中で知ったことがあるんですけども、この努力自体が目的になってる場合も多々あるんですって。
努力自体が目的、どういうことですか？
はい、ちょっとだけ前もねちらっとお話ししたんですけど、努力のパラドックスという言葉がありまして、努力ってしんどいと思うじゃないですか。で人はみんな楽をしたい、で将来的に楽をするために今努力するみたいな、そういう考え方で結構努力ってすると思うんですけど、実際は本当に楽だけの生活になったら人間って満たされない感じをしちゃうんですよ。
最初の1週間くらいはいいかもしれないけどみたいなね。
そうそうそう、1週間はね、あれ自分努力してた時の方が満たされてたなみたいな、でこの夢を追いかけるとか挑戦するとか、目的に向かって進むっていうこと自体にドーパミンが出るんですって。その得たもの、得た楽さとか快適さに対してドーパミンが出てるわけではなくって、その目的のものを得られそうっていうその瞬間にドーパミンが出るんですよ。
掴めそう、頑張った、掴めるかもっていう、そこの部分ってことですね。
そうなんです、そうだから目的を果たすために努力するっていうのは実は正しくなくて、 ドーパミンを出すために努力を使うっていうのが正しいんですよね。
おなるほど。
え、ドーパミンって何か分かりますか？
ドーパミン、こう、高揚する
作用的な。あ、そうそうそうそう、そうそうそう、うん、ドーパミンってあの報酬系の神経伝達物質って言われてます、
うんうんうん、
報酬系なんですよね。だからもうそれが欲しくて行動する、
うんうん、
であのいろんな動物実験からもこの生物っていうのはドーパミンが欲しいがために行動するっていうこともいろいろ明らかになっていたりします。
報酬系って面白いです ね
そうなのよ。だからさ、大きい家が欲しいとかさ、車が欲しいとか、美味しいもの食べたいとかっていうことが報酬なんじゃなくて、それを得られるためのこの過程にそのドーパミンっていう物質が出ることが報酬になってるんですよ。
あ、そのドーパミンが出ることが嬉しいってこと。
そうなの。ドーパミンのために生きてるんですよ。
ドーパミンを放出するために生きてる。
そうなの。
ええ
ー。これってもうほんの一滴のホルモンの分泌量の違いだったりするんですよ。
うんうんうん。
うん、このたった一滴が出るっていうことのために人間っていうのは努力できちゃうんですよね。
へー、そんな風に考えたこと今までなかったですね。
面白いでしょ、でもこういうのって、
うん、
でもさ、その報酬っていうのは何らか得たことがある人しか、
うんうん、
その良さがわからないものでもあるんですよね、
うんうん、成功体験みたいな感じですか。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
だからまずその欲しい、ドーパミンが欲しがる、ドーパミンを欲しがる自分になるためにも努力をしないといけないっていう風になってくるんですけど、ちょっとその辺がなんかこうぐるぐるしちゃうんですけどね、
うん、
ただね、目的として応援されたい、人に影響を与えたいっていうことがあなたにあるのであればね、
うんうん、
このひたむきに努力している姿勢を見せるっていうことは、うん、めちゃくちゃ効果的だし、
うん、
この実際に努力している姿を見せるためには、うん、この努力っていうツールですよ、いわば、
うん
うん、このツールをうまく使っていかないといけない。
そっか、努力はツールなんですね。
努力はツールなんですよ。
うんうん
うん、で、このツールを喜んで欲することができる自分になるためには、
うん、
小さい目標をまず持って、それに向けて頑張るっていう。
うんうんうん、
それを繰り返しながら、ドーパミンの出し方を自分でコントロールしていく。
うん、努力ってドーパミンを放出するためにやってることなんですね。
そうなの。
へえ、これは新発見。
そう。だからさ、自分のためなんですよ、結局。
うんうんうん。うん、
みんなこう生きてるのってさ、こう、
うん、
会社起こしたりね、新しい事業を始めたり。うん、会社を大きくしたりさ、従業員のためになんかって、ね、社会貢献とか、うん、まあ、いろいろあると思うんですけど、これ全部ドーパミンのためにやってるんですよね、
うん、
実は。
まあ、ちっちゃい成功体験が積み重なっていくごとに、うん、そのドーパミンがどんどんこう、そう、放出されて、
そう、
ドーパミン欲しいってなるわけですね。
もっと欲しい、もっと欲しいってなるの。
うん、そのために努力をする。
そう。
うーん、
だから ドーパミンが得たことない人は、得たことない人っていないと思うんだけど、そのより自分がわなんかもう満たされた感覚になるっていう、その感覚をやっぱり得たことがある人は、もう一回これを味わいたいっていうことで、また目標がね、次に次から次から出てきたりとか、もっと大きな夢を追いかけたりとかするわけです。だからね、これにね、終わりはないの。
ないですね。うん、しかも成功体験も、ちっちゃい成功体験から、大きい成功体験に変わった時に、こう自分のこう放出されるときっとドーパミン量変わるじゃないですか。
うん、変わると思う。
もっともっとたくさんのドーパミンを放出したいってなりますよね。
そう。でもね、それってさ、すごくしんどいのかなとかさ、なんかこう永遠に終わらない追いかけっこをしてるみたいに思うかもしれないですけど、でもさ、同じ一生を生きるのに、なんかそういうのをこう、ただのなんかこう、お金持ちになりたいとかさ、なんか結婚して子供を作って幸せな家庭を築きたいとかさ、仕事で〇〇っていう成果を得たいとかさ、なんかそういう風に思う方が私はなんとなく虚しさを感じるんですよ。それってなんかこう相対的な幸せっていうか、誰かと比べてっていうところになっちゃってると思うんですけど、これがね、ドーパミンのためって思うだけでめっちゃ面白くなりません？なんか私だけかな、なんか
今日ね、初めてこれを知ったので、そうっていう方がまだ強いですけど、もうこれ成功体験積み重ねるたびに努力がやっぱり楽しくなるんじゃないかなと思って、
そうなんですよね。
だって、努力したらそのドーパミンが放出されて、幸せなとか高揚感が得られるなら、もっと頑張ろうって思えるじゃないですか。
そうなの。その掴めそうな時にやっぱドーパミンって出るから、あまりにもこうかけ離れてる目標とかに向かってる時ってもう本当にしんどいと思うんですよ。
ああ、なるほど。
そう。
うんうん、
だから手前の目標とかを作っていくといいと思います。
最初からね、もうすごいもうおーつらーっていうのじゃなくて、
そう遠すぎるからでも遠い目標を立てることもすごく素敵なんだけど、同時にやっぱり近く の目標を立てておくと、もうちょっとであそこに手が届くっていう、なんか努力ってその瞬間にやっぱ報われるから楽しいってなるんですよね。なのでちょっと努力の考え方を皆さんに変えてほしいなと思って今日はこの話をしてみました。
努力かっていう感覚からね、努力したらみたいなね。
そうコツコツやるってね、しんどいじゃないですか結局。なんか先が見えないことをしてるみたいなイメージがあるんですけども、ドーパミンを得るためだったんだって思ったら、じゃあどうやったら自分でドーパミン得やすいのかなみたいな発想になったら、なんかより努力が楽しくなるような気がしますね。
ね、本当に大きなことからって思っちゃうけど、本当にちっちゃなことからコツコツとってところですよね。
そうですね。キーボー出てきましたけど、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。番組ではリスナーセラピストさんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。それでは本日ここまでです。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。